練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成23年1月、第179号、声の区議会だより、第128号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速、テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ、表側1番、新年のご挨拶。2番、新春を迎えて。3番、平成22年第4回定例会の概要。4番、区政を問う一般質問、この途中まで。テープ裏側に参りまして、表側より引き続き1番、区政を問う一般質問、2番、議決した議案、3番、結果の出た陳情、4番、意見書、5番、各会派の構成、6番、単身、7番、定例会の開催予定、8番、後書きと、以上の順にお伝えしてまいります。ところで、主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.citywa.nerima.tokyo.jp/gikai/です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、練馬区議会議長、西山清隆より、新年のご挨拶をお伝えいたします。
明けまして、おめでとうございます。新春を迎えるにあたり、区民の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げるとともに、日頃の区議会に対するご支援とご協力に対し、心より感謝申し上げます。さて、やや回復の傾向が見られるとはいえ、日本の経済状況は依然として厳しい状況が続いており、また不況によって、社会環境もこれまでにまして厳しいものとなっています。練馬区においても、不況による税収不足などから、一段と厳しい財政運営を強いられており、区政に携わる者として大変憂慮をしているところでございます。区議会といたしましては、区政を取り巻く環境の厳しさをしっかりと受け止め、区民の皆様の生活を守ることを第一に、真剣かつ活発な論議を通じて、より一層の福祉の向上に全力を注いでいく決意でございます。区民の皆様の区議会への変わらぬご支援とご協力をお願いいたします。
以上、新年のご挨拶でした。次は、新春を迎えて、各会派の抱負をお伝えします。3名以上で構成される会派について、新年の抱負をご紹介しています。各会派の構成員については後ほどお伝えします。はじめは、責任ある区政の実現を、練馬区議会自由民主党15人。新年明けましておめでとうございます。国政においては、政権公約は守られないまま、国家主権を見失い、景気は低迷しております。私たち、練馬区議会自由民主党は、70万区民の皆様に、確かな情報をお伝えした上で、区民生活の安全安心の確保と福祉の向上を目指します。そのために、特別養護老人ホームと保育所の大幅な増設をはじめ、療養とリハビリ回復機能を兼ね備えた病院の誘致に力を尽くします。また、区内産業の育成と都市農業の振興を図り、外環道と大江戸線の延伸など、都市基盤整備の充実、さらには、将来この国を担う子どもたちのために、学校教育の新たな取り組みなど、すべての施策において、しっかりと財源を確保しながら、責任ある区政の実現に向けて邁進することを念頭にお誓い申し上げます。結びにあたり、区民の皆様のご健勝とご多幸を記念いたしまして、ご挨拶といたします。練馬区議会自由民主党でした。次は、生活者の視点で区政の無駄を削減。練馬区議会公明党12人。新年明けましておめでとうございます。平素公明党に対するご支援、ご協力を心より感謝申し上げます。 我が国の経済状況は持ち直しつつあるものの、景気後退への不安感を拭い得ず、区民を取り巻く環境も依然厳しい状況であります。こうした状況の中、身近な自治体である練馬区の果たす役割はますます重要であり、私たち公明党は区民生活を守り、少子高齢化に対応した様々な施策を提案してまいりました。高齢者を対象としたお困りごと支援事業の創設や、高齢者施設の増設と高齢者生き生き健康券の実施、また子育て支援として保育園や学童クラブの増設をはじめ、子宮頸がん、乳がん検診無料クーポン券の実施等々、区民に直結した生活支援を積極的に推進してまいりました。今後は区の医療体制の充実を図るため、新病院の建設に取り組んでまいります。本年も相変わらぬご支援を心よりお願い申し上げます。練馬区議会公明党でした。続いて、住民が主人公の区政を目指して、日本共産党練馬区議団6人。新年おめでとうございます。政権が変わって1年余り、国民の期待に反して、前政権と瓜二つの政治の中身に、失望と大きな怒りの声が上がっています。地方政治をめぐっては、現政権に引き継がれている政治悪が、住民の福祉と暮らしを破壊し、地域経済と地方自治の深刻な危機を招いています。こうした情勢のもと、当区議団は、区政アンケートを行い、2500通を超える回答をいただきました。切実な区民の声を要望書にまとめ、区長に提出し、議会でも取り上げました。特に切実な特養ホームや保育園の待機者解消、医療の拡充を求め、区民要求を前進させることができました。一方、基本構想、区政推進基本条例が強行可決され、今後自治体のあり方が大きく問われることとなります。今年も皆さんと力を合わせ、貧困と格差が増大するもとでも、区民の願いの実現と自治体本来の役割発揮へ奮闘する決意です。日本共産党練馬区議団でした。代わって、区民に開かれた議会の実現を、民主党練馬クラブ5人。昨年8月、私どもが主張し続けてきた第三者評価の仕組みを取り入れた練馬版事業仕分け、事務事業を見直し、区民の視点からの事業再評価が実現しました。一昨年来、区の財政は厳しい状況にあり、区民のために真に必要な事業を選択し、優先度の高い事業に集中していく選択と集中の観点が一層重要になっています。来年度予算審議では、事務事業見直しがどのように予算編成に生かされたかを検証しつつ、区民生活最優先の行革に取り組んでまいります。行革とともに重要なのは議会改革です。議会が単なる行政の追認機関ではなく、議決機能やチェック機能など、本来の役割を果たすためには、形式にとらわれずに必要な議論を必要なだけ行うための環境づくりが欠かせません。そのためには、区民に開かれた議会が必要であり、議会基本条例をはじめ、会議の動画配信や傍聴者への資料配布、公聴会の開催、本会議の一問一答など、具体的な取り組みを粘り強く提案してまいります。民主党練馬クラブでした。今度は、区民の声が届く区政を、練馬区議会民主区民クラブ4人。明けましておめでとうございます。日頃からのご指導、ご支援に心から感謝し、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。我が国の経済状況や練馬区の地域経済は、この十数年、景気の低迷が続いています。こうした状況の中、練馬区では、景気回復のための経済政策や弱い立場の人のための福祉政策、子育て支援や救急医療の体制など多くの課題が残っています。練馬区も今まで以上に効果的で効率的な自治体経営を行い、公共サービスの充実や予算編成の透明化などを一層推進していく必要があります。今年も私どもの会派は、区民の声を生かした政策実現へと活動してまいりますので、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 本年が皆様にとって良い年となりますよう、心からご祈念申し上げ、新年の抱負といたします。練馬区議会民主区民クラブでした。次は、曲がり角に立つ区政、転換の先頭に、社民党市民の声、福祉フォーラム3人。新年にあたり、改めて区政はどこへ行くのかと自問します。ここのところ、区議会では、練馬駅北口、関越道を高架下、光が丘の学校跡施設と、区有地や区有施設の活用計画が深刻な議論を呼んでいます。大切な区民の財産を企業誘致に差し出すこと、日の当たらない高架下に区民施設を押し込むことがなぜ活用なのか。自治体の基本は、住民の福祉の向上を図ること、そして区民の自治を育てることです。子育て世代が保育の場を探してさまよい、高齢の母や父が障害を持つ家族の明日を案じ、若者が働きたくても働けず、地域に不信と孤立が広がるとき、それは活力ある社会でも明るい社会でもありません。私たち3人は議員になった経過も議員としての経験も異なりますが、共同会派を作り、精一杯議員活動に取り組んできました。区政が大きな曲がり角に立つ中、自治と支え合い、公正と平等の原点に立ち返りながら、今年も区民の皆様と共に奮闘します。社民党市民の声、福祉フォーラムでした。続いて、困っている人を放っておかない、生活者ネットワーク3人。昨年は沖縄の基地問題が大きな争点となり、改めて戦争と平和の問題を考える年でした。東アジアの緊張が高まる中、広島で初めてノーベル平和賞受賞者世界サミットが開催され、核兵器廃絶の実現に日本のリーダーシップが期待されます。平和首長会議に参加している練馬区は、区民と共に足元から平和を築く行動をしていく時です。社会の寛容さがどんどん失われています。地域に暮らす様々な立場の人が意見の違いを乗り越え議論を積み重ねて問題解決につなげることが必要です。そのために区民がさらに区政に直接参画する仕組みの整備が求められます。議員特権として廃止を訴えてきた地方議員年金が廃止へと動き始めました。住民にとって議員や議会の役割が問われています。議会への住民参加を積極的に進め、開かれた議会へと変えていきます。生活者ネットワークは、困っている人を放っておかない社会を目指します。そして、本来の区民主権の実現に向け、区民と共に活動します。生活者ネットワークでした。以上、新春を迎えて、各会派の抱負をお伝えしました。続いて、平成22年第4回定例会の概要をお伝えします。練馬区政推進基本条例を制定、練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例などを可決。平成22年第4回定例会は、11月29日から12月15日までの17日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、区政推進基本条例の制定と区民共同の推進、農業振興計画の改定などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から練馬区政推進基本条例、練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例、練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例など37議案が提出されました。また委員会から固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、区長提出37議案と委員会提出1議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を採択、3件を不採択といたしました。会議の開催状況は次の通りです。11月29日月曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程、選議等。 常任委員会、1委員会、30日火曜日、本会議、一般質問。12月1日水曜日、本会議、一般質問。2日木曜日、本会議、一般質問。3日金曜日、常任委員会、5委員会。6日月曜日、特別委員会、4委員会。7日火曜日、特別委員会、4委員会。常任委員会、5委員会。10日金曜日、常任委員会、5委員会。13日月曜日、特別委員会、4委員会。15日水曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成22年第4回定例会の概要をお伝えしました。
区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。平成22年第4回定例会の一般質問は11月30日、12月2日、3日の3日間、12名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所東庁舎3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、特別養護老人ホーム整備は公有地活用を。練馬区議会自由民主党、小林光雄の質問です。区長の基本姿勢について、今後の経済状況の認識は？
予断を許さない状況です。
来年度の一般財源の見通しは？
本年度と同程度の規模の見込みです。
特定財源の確保策を？
国などの動向を注視します。
行政改革の取り組みは？
永続的に取り組む課題です。
区政推進基本条例について、区民投票と議会との関係は？
事案ごとに区民投票の条例を制定して実施します。当該事案は議会の判断を受け対応します。
施行の周知策を？
様々な方法で周知に努めます。
環境問題について、環境基本計画の位置づけと特色、事業の推進状況把握は？
環境分野の総合的かつ具体的な計画です。環境指標に基づき把握します。
中小事業者の省エネ対応策は？
設備改修の補助などです。
事業者としての練馬区の環境配慮への対応は？
新たな環境管理実行計画の策定などに着手します。
特別養護老人ホームについて、学校給食第二総合調理場跡地などの活用を？
検討します。
候補地の検討や国、東京都への働きかけなどの現況は？
用地の積極的な提供について働きかけます。
民有地活用の現況と今後の見込みは？
2件の交渉がまとまり、交渉中分についても支援します。
高齢者相談センターについて、区立施設併設の支所の増設を？
併設を予定しています。
地域で支える取り組みは？
支所を中心とした地域包括ケア体制の構築を目指します。
地域包括支援センターの今後の方向性は？
機能の強化と体制の充実を検討します。
地域医療について、回復期リハビリ対応の病院整備を、療養型の病院の整備を、
療養病床などの確保に努めます。
介護や保険も含めた地域医療に関する計画を、
来年度に計画を策定します。
産業融資制度等について、不況対策特別貸付の継続を、環境問題に取り組む事業者への融資制度を
検討します。
練馬駅周辺地区のまちづくり、北口の事業計画の効果は？
にぎわいと活力をもたらします。
南口のまちづくりの進め方は？
地元住民と町の利用者で懇談を重ねます。
千川通りの町づくりの整備を。
整備方法を検討します。
公式少年野球場の確保を。区内外の敵地の検討を。
関係自治体と協議します。
子宮頸がん等予防ワクチン接種について。国の補正予算を活用し、予防接種を受けやすい体制を。
早期実施の準備へ入りたいです。
練馬区議会自由民主党、小林光留の質問でした。次は、新病院の建設と子宮頸がんワクチン実施を。練馬区議会公明党、斉藤静雄の質問です。平成23年度予算編成について、基本方針と重点的取り組みは、
選択と集中の原則で、基本構想実現に向け、区政経営を行います。
事務事業見直しと行財政改革を推進すべき。
積極的に取り組みます。
各種ワクチン、特に子宮頸がんワクチン助成を予算化せよ。
早期実施に向け準備に入りたいです。
国の税制改正による低所得者への影響を国に抗議すべき。
国の状況を注視し、適切な対応を図ります。
高齢者の社会参加について。シルバー人材センターの就業機会の拡大を。
新規事業開拓のため支援を協議します。
業務委託にセンターの活用を。
高齢者にふさわしい業務での活用を促進します。
センターの事務局の強化を。
国の動向を注視し支援します。
高齢者お困りごと支援事業について。定期的利用や回数、利用時間の拡大を。
課題を協議します。
買い物弱者対策や見守りの項目拡大を
検討します。
ポスターやチラシを作成し、事業の周知徹底を図るべき。
周知に努めます。
高齢者生活支援について、緊急通報システムの拡充を
検討します。
高齢者向け練馬区法の発行を
文字サイズの拡大などを検討します。
気軽に相談できる窓口と上り旗の設置を
表示などの工夫や職員の接遇向上に努力します。
個人情報を保護に配慮し、地域での支え合い体制構築を
丁寧に説明し取り組みます。
新病院建設について、救急医療の充実を
新病院の整備と既存病院の支援策を検討します。
回復期リハビリ、療養病床の整備を
整備が必要です。
周産期医療の充実を
分娩施設の誘致や既存病院の産科ベッド拡充の支援を検討します。
地域医療の連携を
機能や配置のバランスを考慮し、医療環境を整備します。
新病院の早期建設をすべき
候補地選定に取り組みます。
教育についてセカンドステップの実施と保護者の講習会を。なお、セカンドステップとは子どもが加害者にならないためのプログラムのこと。
広く小学校での活用を検討します。
少人数学級で教師の質の向上は、
若手教員向け研修などで資質・能力を向上させます。
学級編成と教員配置は、
実態に配慮した対応を目指します。
デジタル教材の普及について、デジタル教材の活用の評価は、
児童の集中力と意欲が高まったなどの成果が報告されました。
特別支援学級や全学級でのデジタル教材の活用を、デジタル教科書や教材の普及推進のためにパソコンの整備をすべき、
検討します。
練馬区議会公明党、斉藤静雄の質問でした。続いて、西武新宿線連続立体交差化の早期実現を、練馬区議会自由民主党、本橋正俊の質問です。特区のあり方の検討について、特区のあり方検討委員会の検討状況と見解を、
区移管検討事務の具体化に向けた検討に着手します。財源以上と合わせ、事務移管に積極的に取り組みます。
地方分権改革に関する関連法案が施行された場合、新たな対応の検討を、
準備を進めます。
区民に対する情報提供と問題提起を強く要望するが所見を
広く区民に周知します。
児童虐待への体制の整備について、児童虐待対応の東京都と練馬区の業務分担は、 練馬区の虐待への対応は充実を図られているのか。
まず練馬区が対応します。対応が困難なケースは東京都へ。通報受付後48時間以内に安全確認が可能です。
児童相談所の練馬区移管について利点と課題は、練馬区の適切な対応を要望するが見解を。
利点は対応の迅速化です。課題は専門職員の確保などです。時期を逸せず練馬区移管に取り組みます。
震災対策について、東京都は町長名ごと地域危険度を示しているが、これを有効活用し震災対策を進めることが必要と考えるが所見を。
危険度に応じた地域防災力の向上に努めます。
他自治体との総合応援体制の強化を、また総合応援体制の協定締結に向けた前橋市との具体的な取り組み状況は、
日常的交流も視野に協定締結を進めます。前橋市とは年明けに締結予定です。
専門能力のある人材の導入や、練馬区職員全体の防災能力の向上に向けた取り組みをさらに推進を。
本年度、消防庁職員の派遣を受け入れます。来年度は防災カレッジを設置します。
遠隔地在住職員の迅速な参集体制を。
業務継続計画策定の中で検討します。
区内産業の振興施策について。地域経済を牽引する企業に積極的な支援を。
新製品、新技術開発の支援などを商工業振興計画事業に位置づけました。
都市農業を守り育てるための今後の施策展開は、
観光や商品開発の資源として活用します。
西武新宿線の連続立体交差化について、西武新宿線の新宿から練馬区までの間の鉄道立体交差化の進捗状況と、練馬区内区間の現状を。
23年度の都市計画決定に向け手続き中です。練馬区内区間は20年に事業候補区間の一つにします。
練馬区に関連する沿線3駅周辺の基盤整備の考え方と交通機能の在り方の検討方法を。また沿線3駅のまちづくりの具体的な検討状況は、
東京都、鉄道事業者、杉並区と検討します。まちづくり協議会などを支援し、関係機関と連携を図り、全力で取り組みます。
練馬区議会自由民主党、本橋正俊氏の質問でした。代わって、高齢者へさらなる支援の拡充を。練馬区議会公明党、三永勉の質問です。地デジ対策について、高齢者ホームページや民生委員、ヘルパーを活用し、さらなる周知を。
引き続き周知に努めます。
高齢者への詐欺の注意喚起を。
介護サービス事業者連絡協議会などと協力し、注意喚起に努めます。
無償チューナー配布対象者への細やかな対応を。相談窓口の拡充を。
国に要請します。
HTLV-1 の対策について。妊婦検診、抗体検査の公費助成は。なお、HTLV-1 とは、成人 T 細胞白血病ウイルスのこと。
検査の早期実施の準備に取り組みます。
心のケアの相談窓口の設置、保険適用などを国や東京都に働きかけを。
窓口相談の充実を図ります。保険適用などは国や東京都に働きかけます。
ハムに関する研修などを病院、保健師へ。なお、ハムとは HTLV-1 が引き起こす脊髄疾患のこと。
職員研修を実施し、関係機関への周知を徹底します。
講演会実施など、スマイルリボン運動への支援を。
機会を捉え実施します。
うつ病対策について。精神科で認知行動療法の受診を。
療法の理解促進を医師会に働きかけます。
同療法の情報の発信を。
適切な発信に努力します。
特定健診受診時に、うつの早期発見を。
チェック表の作成を準備します。
かかりつけ医に気づき研修を。
東京都が来年度事業化予定です。
保健所職員に同療法の研修を。
取り入れます。
高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の助成について。高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の助成を。
引き続き検討します。
高齢者住宅について、 高齢者有料居室提供事業の継続を、
今後のあり方を検討します。
高齢者住宅の専用相談窓口の設置を、
相談窓口の機能と連携の強化に努めます。
土地活用セミナーを活用し、ケア付き高齢者住宅の拡充を、
啓発に努め、事業の具体化を図り、事業者による整備を促進します。
道路整備について、道路拡幅事業の保障として誘導容積型の地区計画などで解決を、
制度面の工夫に取り組みます。
区外1号の計画変更で早山東通りの拡幅を、
都市計画変更を推進します。
危険度の高い交差点から改修の実施を、
緊急性などの観点から施工箇所を選定し改修します。
緑の回廊と自転車走行レーンの整備を、
緑化に努めます。自転車走行空間は自転車利用総合計画で検討します。
スポーツ施設の拡充について、高齢者のスポーツの場の拡充を、
公園の利用状況を踏まえ利用増進されるよう対応します。
閉鎖時は近くに代替地の確保を
検討します。
ボール遊びのできる公園の拡充を
検討します。
練馬区議会公明党、三永つとむの質問でした。今度は、莫大な財源投入の開発見直し、暮らし中心へ。日本共産党練馬区議団、松村良一の質問です。区長の基本姿勢について、地域主権改革による福祉と住民サービス低下など、地方自治体の変質を認めるのか、
国が全国一律に規制適用する地方自治制度から自治権を拡充する転換が必要と考えます。
住民自治を否定し、行政主体の区政変質を進める区政推進基本条例の撤回を、
条例制定により一層の区政への区民参加、参画や共同の推進を図ります。
まちづくりについて、区民の暮らし危機のもと、長期計画に基づく莫大な財源投入のまちづくり計画の見直しを、
指摘の数値は計画期間内の計画事業費です。この数値のみでの議論は不適切です。
問題点が多い地区計画見直しを、
丁寧に地域の合意形成を図りまちづくりを進めます。
大泉学園駅北口再開発は超高層ビル最優先でなく、駅前交通広場整備と駐輪場整備、周辺商店街振興に対象を絞り全面的見直しを、
地域の要望を踏まえ再開発組合が計画しました。見直す考えはありません。
大泉第二中学校分断の道路計画を見直せ、
現在地での学校再建方策を検討します。
1メートルの整備に1億円もかかる外環道整備の中止撤回を求めるとともに、地上部街路は関係住民の意見を尊重せよ。
引き続き影響や効果の話し合いを行います。今後も街路の必要性などを説明します。
練馬駅北口区有地の民間開発をやめ、憩いの広場として活用を、
町の活性化などのための活用を求める意見を踏まえ計画を策定してきました。
雇用対策について、非正規雇用拡大をやめ、労働者派遣法の見直しを、
国の制度見直しの動向を注視します。
地域経済発展の要として雇用対策の抜本的強化を、
ハローワークなどと連携し雇用確保に取り組みます。
不安定雇用拡大と正規職員削減を続ける練馬行革の中止を、
持続可能な行財政基盤確立のため職員数の適正化などに取り組みます。
緊急経済対策について、住宅リフォーム助成制度を実施し東京都にも求めよ。
実施は困難です。東京都への要望も考えていません。
スーパーサポート融資制度やプレミアム付き区内共通商品券、区立施設の修繕や生活道路の補修など継続、拡充を、
経済状況を把握し適切に対応します。
都市農業振興策について、日本農業に壊滅的な打撃を与える TPP への見解は、なお、TPP とは環太平洋戦略的経済連携協定のこと。
国の検討を注視します。
固定資産税など都市農地税制の見直し求めよ。
引き続き国に求めます。
農地と農業の保全、振興対策強化を
検討します。
日本共産党練馬区議団、松村良一の質問でした。次は、地方分権化に備え、自律的財政を意識せよ。民主党練馬クラブ、姿誠の質問です。産業振興と区民雇用について、財政収入の 50% が間接収入だが、固定支出は 80% 以上。福祉向上のため、区内産業の振興、創造、拠点誘致による税収確保が不可欠。アニメ産業の継続発展のため、学術拠点を。
専門学校などの誘致を計画しました。
区民の知識経験を生かす複合的ビジネスモデルの産業拠点を。
区民が活躍できる仕組みを積極的に検討します。
自動車交通の要所として、消費者向け物流拠点を。領土地域指定の所管が東京都に残留、所見は。
今後研究します。移管すべきです。
環境対策先進自治体として、国、東京都モデル事業を受け入れ、環境関連産業との連携を。
国や東京都の施策を注視し、産業経済団体などと連携します。
産業振興策による区民雇用への効果を検証せよ。
検証手法の研究に努めます。
区内消費額人口割が23区中最低。消費の実態移行調査を。
消費動向の適切な把握に努めます。
産業振興会館での振興、創造、拠点誘致、区民雇用確保の具体策は。
研修などの実施や練馬区内産業情報などを発信。活動拠点として魅力ある産業活動を推進し誘致に努めます。雇用確保は各種実施事業の積極的な委託に努めます。
医療拠点と移動手段について。交通空白地域と医療拠点とのアクセス確保は、新病院用地は適切か。
医療機能及び規模と交通アクセス面を考慮し、用地確保を目指します。
新有償旅客運送制度や会員制移動サービスの検討を。
福祉有償運送運営協議会の設置など、多様な移動手段の確保、充実の検討を進めます。
リフト付きタクシーの予約総合窓口を。
利用しやすい制度運用の検討を進めます。
成年貢献制度について、積極的な制度周知を、町内の認知度を高めよ。
全庁的に周知します。
受任者負担軽減を要望すべき。
制度改善を国などに働きかけます。
土地建物の適正管理について、ゴミ屋敷などの対策として、行政代執行の条例整備を、
行政代執行制度については慎重に対応しています。
教育の共同について、生命尊重を職業倫理とする助産師による命の事業を、
助産師の協力による実践事例を紹介し、さらなる充実に向け指導します。
特別教室の休日開放で、障害学習団体の活動場所を、学校教育に協力的な団体に優先利用枠を、
可能な限り利用できるよう努めます。学校の共同の観点から場所の確保に努めます。
光参照跡貸し付けに際し、民間教育機関との連携構想を明らかにせよ。
今後検討します。
民主党練馬クラブ、姿誠の質問でした。続いて、肺炎球菌ワクチンの早期助成を。練馬区議会民主区民クラブ、浅沼俊之の質問です。区政運営について、練馬区の厳しい財政状況を乗り越えるため、今後どのような区政運営を行うのか、所見を。
選択と集中の原則に基づき、基本構想での区将来図を実現に向け区政運営を進めます。
基金は積み立てるだけでなく、景気低迷時には有効活用が必要。長期運用計画と数値目標について所見を。
22年度以降、3年間でおよそ370億円規模の活用を見込みます。
区民の健康について、子宮頸がんワクチン接種の早期助成を、
早期実施に向け準備に入りたいです。
高齢者の肺炎球菌ワクチンの早期助成を、
国の動向を注視しながら検討します。
禁煙を希望する区民に対する禁煙支援事業の取り組みについて所見を、
今後は事業方法を改善しながら実施します。
都市型水害対策について、都市型集中豪雨による浸水被害対策として50ミリ耐用改修の早期前倒しを東京都に働きかけよ。
東京都との連携を一層強化し、水害に対する安全性の確保を図ります。また、東京都に事業の推進を強く要望します。
消火ポンプ D 級を使った浸水被害への防災会の活動が練馬区全体に拡大するよう、練馬区は積極的に取り組みを、また活動費の増額を。
すべての防災会が消火ポンプ D 級を活用できるよう働きかけます。訓練助成金は活動状況に応じた助成のあり方を検討します。
教育問題について、小学校におけるソロバン指導について所見を。
学習指導要領の内容が身につくよう、地域と連携し、指導の充実を図ります。
振り替え休業日を設定しない土曜日授業の実施によって、地域スポーツ団体などの活動に支障をきたすことがないようにすべき。
保護者や地域の方々の意見を受け止め、適切に設定するよう指導します。
町会、自治会の支援について。会員相互の親睦、地域の環境美化活動、防犯、防災、交通安全など、様々な地域活動に取り組んでいる町会、自治会への支援策について所見を。
練馬区町会連合会と協議し、地域活動における練馬区の最大のパートナーである町会、自治会の活性化に取り組みます。
春日町自転車駐車場について、新設された東側の駐車場に屋根の設置を。
既存部分の改修時に設置します。
現金方式でなく、パスモカードなどが使えるゲートの設置を。原付などバイクの駐車場の設置について所見を。
検討します。
練馬区議会民主区民クラブ、浅沼俊之の質問でした。
区政を問う一般質問の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。